まず、この部屋の使命、ミッションについて共有させていただきます。これが、これから紹介するサービスのベースとなる考え方にもなっていますし、私たちの事業の根底にある価値観、考え方になっていますので、ぜひ確認をして頭の片隅にですね、入れておいてください。この部屋の使命ですね。なぜこの部屋という会社は存在しているのかと言いますと、この一点です。死ぬ時に後悔する人を減らすこと。この目的を果たすために私たちは事業を営んでいます。で、いきなりね、この死ぬ時の後悔っていうテーマが出てきましたけども、人間は死ぬ時、あの世に行く時にですね、最後にどんなことに後悔するのか、これは重要な問いになります。できればみんな、ほとんどの方が後悔せずに死んでいきたいわけですよね。最後を迎えたいわけです。じゃあ、どんなことにこう後悔するのかっていうのを先に考えておく、知っておけば後悔せずに済みます。よね。で、これをまず知ることっていうのが大切になってきます。で、実はこれ、答えを知っている人がいます。自分が死ぬ間際にならなくても、もう答えが出ているんですね。で、例えば、医師とか看護師、介護士、こういった方たちは答えを知っています。まあ、理由は、まあ、明白ですよね。実際の死に直面している人だからです。その回数が圧倒的に多いんですね。そうすると、患者さんとか利用者さんから聞くわけですよ。あれやりたかったな。昔あれやっとけばよかったのかね。つまり現場の声でこれ事実になります。で、たくさんこういった声っていうのはあります。あれやっとけばよかった。こうしておけばよかった。これがやりたかったっていう後悔っていうのは出てくるんですね。で、それを3つにまとめました。これは、お医者さんとか、介護士さんたちが言っている言葉以外にも、書籍としても出ています。死ぬ時に後悔することリストみたいなね、本も出てたり、記事とかもあります。そこで、ものすごくね、量が出てるんですけども、まあ、それを大別すると、この3つに集約されますよね、っていう3つをこれからご紹介します。まず1つ目、やりたいことをやれなかった。まあ、シンプルですね。ただ、よくありそうですよね。あれやりたかったのに、例えば趣味とか好きなこととか、なんかの理由でできなかった。そして大切な人を大切にできなかった。例えば身の回り、身近な家族とかですよね。友人とかもそうかもしれません。大切にしなきゃいけない。分かっているんだけど、なんか忙しさにかまかけてとか、なんか特別な、ね、理由があって大切にできなかった。っていうこと。そして、仕事ばかりで働きすぎた。これもよくあります。特にスモールビジネスの方なんてはありがちな話なんじゃないでしょうか。仕事ばっかで、まあ他をね、ないがしろにしてしまった、なおざりにしてしまうってことはよくあると思います。ただこれをやっているとですね、後悔することになってしまいます。まあこれが答えですので、こうならないようにしていきたいということなんですね。で、人生はね、やっぱ仕事だけではありません。で、ただ稼げばいいではないんですね。自由な時間、まあ自分の好きなことをするための時間とか、そういうのを確保するために稼ぎ方を工夫する必要があります。そして、時間が空きますんで、空いた時間で趣味や好きなこと、あるいは家族との時間とかね、自分が大切だと思うことに時間を使う、とことん楽しむってことです。で、そうすると、後悔のない人生が送れると、私たちは信じています。そのために今の事業を行っていますよ、ということです。で、とはいえ、どうすればいいかわからない。ちょっと未来のことだね、どうすればいいかわからないって方もいると思います。まあ、そこで、で、テンプレートをなぜ、こちらで、ね、作っていくのかと言いますと、答えなんですよね。要するに、難しいんですよ。何か物事を始める。これ商売だけじゃないです。何かを攻略する、やるっていうのは難しいんです。そもそもどうやって始めるの？何が必要なの？道具とかね、いろいろ知識とかあるじゃないですか。何が必要なの？で、どんな順番でやるのよと。おすすめのツールサービスなんかあるの？っていうことで、ハードルが意外と多いんです。これ商売だけじゃないです。生活とか、趣味に関しても、初心者は何をやればいいかわからないですよね。でも答え、テンプレートあればスムーズに始めて人生を楽しめると。鼻歌商売で鼻歌生涯。まあ、商売と生涯がこれかかっていますけども、こういうふうな目標を立てて事業をやっています。で、スモールビジネスを商売の観点からだけではなく、生涯にわたって必要なものを提供していきます。はい。ということで、ここからはこれからのスモールビジネスというお話をしていきます。やっぱりスモールビジネスをやってる方たくさんいますけれども、繁盛する人とそうではなくて苦労してしまう人がいるわけですよね。まあ、どの世界も泣く人、笑う人っていうのがいるわけです。でも、両者にすごい知識の差があるかとか、すごい努力の差があるかというと、実はそうでもなかったりします。これ、何が違うんでしょうか？スモールビジネス で、泣く人、笑う人、繁盛する人、そうでない人、何が違うんでしょうか。違いは何でしょう。答えは、これ、丸々できているかっていうことなんですね。で、その答えをお伝えすると、動線設計ができているのか、いないのか、これはね、何度もお伝えさせていただいております。動線設計、仕組みがあるのか、ないのか、ということです。改めて考えていただきたいんですけども、動線設計できていますか？しっかりね、これ考えていただきたいです。仕組みがあるかどうかということなんですね。で、まあ AI、ロボットとかね、デジタルトランスフォーメーション DX とかオンラインシフトとか、もうね、年を追うごとにですね、時間が経てば経つほど、いろんなトレンド、いろんな流れが時代とともに入ってきます。で、これからもトレンドっていうのは生まれ続けます。どんどん生まれていきます。生まれない年はないでしょう。どんどん増えていきます。で、そういった情報はいいんですけども、惑わされてしまって、やるべきことがわからない。で、いつまでも商売が安定しない、集客が安定しないって方も多いんですね。で、惑わされないためには、仕組みがないといけないんです。仕組みが重要だということなんですね。で、頻繁に変わるものと、ずっと変わらないものがあったとしたら、これどっちに集中して取り組んだ方が良さそうですか？毎月、毎年こう変わってしまう不安定なものと、ずっと変わらない原理原則のようなもの、安定しているもの、どっちを優先して集中して取り組むべきでしょうか？それはね、もうここまで見ていただいている方、聞いていただいている方であればもうわかると思います。ずっと変わらないものをまず優先的に取り組むべきですよね。それがこの動線設計ということなんです。で、動線設計の上、仕組みの上にトレンドとか流行りの手法がもうボコボコね、こう生まれてきて、毎年のように、ここに名を連ねていくわけですね。で、このトレンドっていうのが頻繁に変わってしまう。要するに不安定のもの。で、この動線設計がずっと変わらない安定のものになっています。なので、スモールビジネス、ちゃんとね、事業をやっていく、商売をやっていくって方は、ここを作るってことがまず大切なんですね。トレンドを取り入れるのはダメですよっていう、言ってるわけではありません。取り入れるんですけれども、ただ、仕組みがないと使いこなせないんですね。惑わされて、翻弄されて終わりってことになってしまいますから、ぜひ動線を優先的に作るってこと、ここが大切ですよということなんです。で、実際に動線を構築していないスモールビジネスの多くが、残念ながら苦境に立たされています。例えばっていうと、これまで通り、紹介、交流会、チラシとかでこう、オフラインの集客とか、人捨ての集客に頼っていたコンサルタントの方とか、あとは、一緒ですね。これまで通り、インスタだけ、調子良くてね、ちょこちょこ集客できたんだけど、突如止まっちゃったってね。インスタだけで集客をしていたカウンセラーの方とか。これまで通り、紹介、アメブロでレッスンを販売していた英会話講師の方とか。これもよくありますね。これまで通り、ポスティングを行い、インデの施術だけを売っていた整体師。これはね、まあ、リモート化が進んでいって、インデの施術だけでも利益を取ってくるのが難しくなったっていう事例もね、よく聞きます。あとはポスティングがね、通用しなくなったとか。聞きますね。そしてこれまで通りホットペッパーからの集客に頼っていたネイルサロンの経営者、こういった形も続出しています。で、つまりですね、何をお伝えしたいかというと、時代は変わります。これはやめられませんよね。止めることができません。ので、今まで通用したやり方っていうのは通用しなくなってきている。で、これはもう痛感するところじゃないでしょうか。そして、まあ、例えばブログだけ、SNS だけとかね、YouTube だけとか、LINE だけとかっていう部分的な取り組みでは、集客して販売をしていくっていうのが困難になったということなんです。今までやっていたやり方は通用しなくなってきたし、やってたとしても効果が弱まってきている。さあどうするんだと多くの方が困っているわけですね。もう一度、動線設計できているかっていう質問に立ち返ってほしいんですよ。動線設計ができていないとどうなるのかと言いますと、もう想像できると思いますけども、新規集客、ね、これ生命線ですよね、商売にとって。これがますます厳しくなるということ。そしてシンプルにお客さんから選ばれなくなってしまうということです。実は、まあ、オンラインシフトとか DX なんて言いますけども、あれは提供者側だけに起こっていることではなくて、お客さん選ぶ側ですね。買い手の方もオンラインシフトが起きてるんですよ。ってことは、より便利な方がいいじゃんとか、オンラインの方がいいじゃんってことで、お客さん自身がオンラインに慣れていくんですね。で、そんな時代にオフラインばっかり頼ってるとか、今までのやり方をやっていると、そりゃ選ばれなくなりますよね、という、まあ簡単な話ですね。 あとは世の中の流れってそういうふうに変わっていくので、それに反した行動とかを取り入れていると、商売を続けるのが難しくなってしまいます。そして、いつまでも目の前の仕事、例えば今月の集客とか営業とかね、他の雑務とか、という目の前の仕事に追われていると、資産となる大切な時間っていうもの、これが捻出できなくなってしまいます。ということは、仕組みを作る時間もないし、未来の売り上げを作っていく時間もないし、これは、どんどんどんどんね、時間だけなくなって、忙しいのになんか時間だけなくなっていく。で、当然焦りもある。こんな状況から抜け出せなくなってしまいます。で、とはいえなんですけども、よく聞く悩みっていうのがあるんですね。まあ、こういったことをお伝えしたっていうタイミングの時によく聞く悩みっていうのがあるんです。それは何かっていうと、まずネット集客、ね、ウェブマーケティングとかをこう実践したいんだけど、何をやったらいいのかわからないっていう声ですね。で、例えばもうちょっと具体的に言うとですね、何を先に取り組んだらいいのか整理つかないとか、やることの優先順位の見極めに迷いますとか、作成している途中でなんだかいろいろ大切な気がして混乱してきて作業が遅くなっちゃうとか、果たして今の方向性でこれ自分いいのかなってに不安になって手が止まっちゃうってことをよく聞きます。で、あとはですね、ノウハウ学んでも自社に落とし込んで実践やり方がわからないということですね。具体的なやり方を誰に聞いたらいいかわからない。ノウハウとか知識を教えてくれるところはたくさんあるんだけど、やり方はわかんない。パソコンの前で手が止まっちゃうっていう現象ですね。で、全てがなんとなくで進んでしまっている。いざやろうと思っても作業に時間がかかっちゃう。じゃあプロに頼むかってことで外注しようとするとお金がかかる。で、学びっぱなしっていうかね、知識は知識のままで結果が出ないっていう負のループに行ってしまいます。これもよくあることです。そしてさらに、サイトやページをプロに外注したんだけど、思うような結果につながらない。ってこと。これもあるあるですね。綺麗なサイトやページ作ってもらったけど、放置になっちゃってますと。何のために作ったんだっていうね、ことだったり、自分で好きな時にいじることができない。触ることができない。最悪のケース、ログイン情報すらわからないっていう人も過去にいました。自分の商売の主導権が業者さんに握られてしまって、向こうの主導権、さじ加減で、マーケティングを進めなきゃいけないってことですね。で、完全にブラックボックス化しちゃって見えない状態なんで、まあ何かをやろうと思ったら許可を取んなきゃいけなかったり、追加料金を払わなきゃいけないってことになってしまいます。この3つはですね、よく聞く悩みですし、これね、当てはまるもの多いんじゃないでしょうか。で、これ無理もありません。ね、あなたが悪いってわけではなくて、世の中には情報がもう山のような量あります。で、各分野に専門家っていうのがいるんですね。例えば Facebook の専門家、LINE の専門家とか、マーケティングオートメーションの専門家とか、セミナーの専門家とかいろいろいますよね。で、それぞれ皆さんそれで飯を食ってるんで、売り込むわけです。これがいいですよ、これがベストですよっていうふうに。なので、迷うのは無理もないんです。ネット集客には、そんな部分の話よりも、正しい設計図と実践する道具、これが必要なんです。これがないとずっと迷い続けてしまいますよということなんですね。で、ネット集客が挫折してしまう、うまくいかない3つの原因っていうのがもう明らかになっています。それは、まず、ノウハウだけということですね。ノウハウしか学ばないというパターン。いっぱい教材とか、なんだろうな、講座とか、セミナーとか行って知識はある。で、やった方がいいことは、もうさらさら言えると。ね。どんどん出てくるとそういうアイディアはね。でも、やり方がわからない。ノウハウだけになってしまう。ということですね。そして、バラバラに取り組んでしまっているということです。ブログ、SEO 対策だとかね。コピーライティング学んでランディングページだとかね。あとは、ソーシャルメディアでフォロワーを集めようっていう、バラバラに学んでしまって、それが戦略として線になっていない。これもよくある現象ですね。多額のね、こう、勉強代を払ったにもかかわらず、いつまでも仕組みにならないということ。そして最後三つ目が、依存しがちという原因ですね。プロに、エイヤーと丸投げをして、例えばサイトやページ作ってもらった。あるいは広告をやってもらった。ところが、思うような結果につながらない。っていうこと。これもよくあります。なんでかというと、やっぱり自分の商売、一番詳しいのは自分なんで、社長自身なんでね。それは当たり前なんですよ。自分がやった方が成果出るっていうのは当たり前なんです。でも、誰かに主導権を渡してしまって、そっちのね、まあ、言いなりになってしまったりすると。そうなると、商売がね、ガタガタに崩れていくということはもう致命ですよね。なんで、このノウハウだけになってしまってる。バラバラにやっちゃってる。依存しがち。ここはね、注意していただきたいポイントになります。じゃあ、それを解決するためにはどうやってやっていけばいいのかっていうことなんですけども、それがこの対策と。ということで3つあります。正しく実践する方法ということで、これは簡単なんです。ね、難しく考える必要はありません。これの逆 の考え方を採用していけばいいと。例えば、ノウハウだけなのであれば、ちゃんと実践をセットでやんないとダメですねと。ノウハウと実践をセットでやると初めて成果が出る。これ当たり前ですよね。当たり前。で、バラバラじゃなくて、全体の動線を設計しなければいけませんよと。当たり前ですよね。点在している戦略なんで成果出るはずがないし、お客さん集まるわけがないです。で、たとえできたとしてもまぐれでずっと続かないですよね。なので、再現性のある仕組み、全体設計。で、依存しがちなものに対しては、自分で判断できるように、自分で作れるように自立をしていく。っていうことがポイントになってきます。ね、これ聞いてみると当たり前ですが、これできてない人がですね、かなり多いですから。ぜひ、ここは、しっかりね、今のうちにですね、覚えておきましょう。で、これをまあ言葉にするとですね、ノウハウだけでなく実践をするということ。バラバラではなく全体をワンストップ、セットで取り組むということ。依存せず自分の商売の手綱、特にマーケティング部分とかね、自分で握りましょうということなんですね。で、ここさえ間違わなければ、誰だってネット集客、オンラインのマーケティングっていうのはできます。これ断言します。でも、どれか一個間違っちゃうと、崩れてくるんです。ボタンの掛け違いが起こってくる。どっかでちぐはぐなことが起きてしまうと。だから、しつこく私たち言ってるんですけども、ここさえちゃんと守ってくださいと。ルール違反さえ守れば、そんな事故りませんからと、いうふうに言っています。ので、まあ、もう一度言いますが、ここさえ間違わなければ、誰だってネット集客ができますよ、ということです。で、とはいえ、わざわざ、こういうことをお伝えしているくらいですから、間違ってしまうことがあるわけですよ。で、そういった方多いんですね。で、これはね、お伝えしていることでもあるんですけども、オンライン商売4つのポイント、4つのステップっていうのがあります。はい。スモールビジネスの場合ですね、下記4つの流れで商売を設計していくと、お金だけではなく、時間の自由ってものもね、得られますよと。そうすると、後悔のない個人生が遅れていきますよね。ということで、以下の4つで実践してくださいとお伝えしています。それが先ほどもお伝えしていますが、ネットから集客できる仕組みをまず作るということ。ここは、集客が途切れては、もうビジネス終わりなんでね、集客の仕組み、販売の仕組みをね、ネット上、オンライン上で作っていきましょうね、ということが一番目。これが最も大切です。で、オンラインで商売できるようになる。オフラインでやったことをオンラインでやれるってことですね。で、労働集約型から知識集約型にすると時間が湧いてくる。で、安定した収益源を作る。まあ、この4つで実践すると、商売っていうのはうまく設計されますよってことをね、常々お伝えしています。で、こちらはそれを階段にしたものなんですけども、一つ一つちょっとね、詳細にさらに見ていきたいと思います。まず、ネットから集客できるってのはどういうことかと言いますと、ネットから見込み客ですね。見込み客が集まる。紹介口コミに頼らず、新規集客が自分の力でできると。で、オンライン上で商品サービスが販売できる。これが、ネットオンラインから集客ができるという言葉の定義ですね。これは当たり前にできるようになってくださいということです。これはまあ一番は基礎となる重要なところですね。そして2番目、オンラインで商売できるってのはどういうことかというと、オンラインで商品サービスが提供できる。そしてお客さんのフォローもオンラインでできる。オンラインで完結で商売、サービスができるということ。これがオンラインで商売できるということなんですね。はい。で、ここまで来るとよく言われることがあるんですよ。いや、この部屋さん。おかげさまで、まあ、ちゃんと集客できて稼げるようになりましたと。ただ、忙しいですと。いう悩み。まあ、嬉しい悩みかもしれませんが、こういう悩みをね、いただきます。時間がなくなってるってことです。飯は食える。ね、稼げる。でも、時間がないという悲鳴というか悩みなんですね。で、このままでは、死ぬ時に後悔することになっちゃうんです。これはいかんってことなんですよ。ね、だって時間ないってことはね、他のものをないがしろにしちゃったりだとか、自分の好きなことができなくなってしまうんで、このままではいけないと。後悔しないためには、稼ぎ方を工夫する必要がある。ですね。なので、次のステップです。この三つ目。労働集約型から知識集約型に移行するというのは、ノウハウ知識を商品化するとか、デジタルコンテンツを販売するとか、オンラインスクール講座を運営できるとか、商品を1対1から1対多数に提供できる。こうしてくると、商売の拡張性ってものもできてきますよね。拡張性もできてきますし、自分の時間ってものもね、生まれてくるという仕組みを作っていくことができます。はい、そして、四つ目。もそうなんですけども、安定した収益源ですね。これは、まあ、継続課金型、サブスク型の商品を提供できる。会員制ビジネスとか、オンラインサロンを運営できる。将来の売り上げを予想できるようになるということですね。まあ、こういった仕組みを作っておくと、商売は、まあ、お金もそうですけど、時間、キャッシュフローも安定していって、時間も生まれてきますよということですね。はい。ということで、この4つのポイントになります。で、とはいえ、最も重要なのは、集客と販売の仕組みがしっかりできているか、動線設計がちゃんとできているか、 これ以上に重要なことはありません。ので、まずはステップ1、ネットから集客できるってこの動線設計ですね。ネット集客の動線設計が作る、を作るということを優先にしてください。ここを攻略しましょうと。で、これができれば、すべては後からついてきます。オンラインで商売する仕組みも自由に作れるようになるし、もちろん知識提供型の、知識集約型の商売も作っていくことができるし、安定収益源を作るような仕組みを作っていくことができます。なので、すべての土台なんです。ね。この動線設計、ネット集客の仕組みっていうのはすべての土台なので、まずはここを攻略していきましょう。すべてがここの基礎ですから、ね、まずはここに集中するということです。